ますますやばい。令和2年復活の鍵は 5% 消費減税。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
皆様明けましてお
めでとうございます。
令和2年になりましたね。
はい、
去年は始まった時が平成で、途中から令和ですから、はい、今年がある意味真の令和元年みたいなもんですよね。
ああ、そうですね。
これ令和丸っぽい1年、令和ですよと。
はい、
ね、もうめでたいですね。
めでたいです。
めでたいんですけどますますやばいよと。
おー、今年も
ね。で、しかもこの我があるがままラジオもね、
はい、
3年目突入ですよ。
はい、ありがとうございます、
ね。もう第1回がもうお正月からですからね。
そうですね。
ちょうど2年前の
元日、
ちょうど元日から始めてますから、
はい、
ちょうどもうそれから2年経って3年目突入ですからね。で、最初の年からやばいと。
はい、言ってました。
2018やばいと、
はい、
2019年もやばいと、
うん、
で、今年はますますやばいと。
さらにそこに拍車をかけて、
拍車をかけてますます知りませんよと令和3年目なんていうか今から考えとこかなぐらいですけど、まあまあ良くなるかもしれないですけど。
そうですね。
だからとにかく今年はもう、
はい、
ほんまにやばい。
もうますます、ね、
いやー、だってもう去年も大概でしたけど、
うん、特にどんなところですか。
特にやっぱり消費増ですよね。
大きかったですね、
まあ、去年の10月なんか後半ですよね、
はいはい、
去年の後半期に 10% に消費増税して、でデータがもうボロボロでしたからね。消費やら売上やら、
はい、
景気がもうボロボロになってしまってますから。
そうですね。
でこれがもう今年はね、ガンガン引き継がれていくから間違いなく、
もうじゃあどんどん下がっていく。
そうそうそう。でしかもそのオリンピックでね、なんとかこうから元気をちょっとこう日本するかもしれませんけどね。
そっか、もう半年、
それも終わってもうクタッパタッとね、確実になりますよ。でまたどうせ台風来たりなんやしますからね。
時期的なものがね、
時期的なこともあって、ね、だからね、今年はますますやばいです。このヤバさをね、
はい、
もう今日は余すところなく、
お正月から
余すところなく話しながら、でも実は復活の道はあるんですよ。
お、希望の光が。
もうね、このお正月ね、もうめちゃくちゃ計算しました。
あ、本当ですか。
計算しました。
教えてください。
もうね、こうやったら日本ようなるでと、
はい、
いう計算結果も今日はね、ちゃんとね、お話したいと思ってますから。
はい。
減税したりだけですかね、減税はね。そんな話をしたらいいと思いますから、ぜひよろしくお願いします。
お願いいたします。はい、聞けば今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、1950年創業の安心の歴史と実績、
2.
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3.
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4.
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ、新年最初のテーマはますますやばい、令和2年復活の鍵は 5% 消費減税
ね。もう新年早々誠にめでたい時に恐縮なんですけどね
、はい、
まあ、とにかくね、 やばいんです。
やばい。
これはね、うん、去年も暮れにね、だいぶ申し上げましたけど、ほんまに僕は今ね、日本ね、存亡の危機みたいな状況にあると思ってるんですよ。これなんでかというとね、僕の記憶の中にあるのはね、97年の消費増税なんですよ。
はいはい。
ね、今、失われた20年とか、失われた30年とかって、まあ、言う言葉があるじゃないですか。
ああ、はい、ね、ありますね。
だから日本はもう全然停滞してしまって、世界中が伸びていくのに日本だけダメになって、もう何もかも失われていく。これが失われた20年、失われた30年という話ですけど、あれが始まったのは97年の消費増税が原因なんですよ。
そこからなんですね、
うん。これもう間違いなくそうなんですよ。で、2014年の消費増税は、そんなに破壊的なダメージをもたらすことは一応なかったんですよ。ものすごい被害を受けたところもありますけど、日本経済全体でいくと、なんとかちょっとずつ成長できてたんです。じゃあ、97年の消費増税と2014年の消費増税で何が違うかっていうと、はい、ひとえに輸出が伸びてたかどうかなんですよ。
ああ、輸出、
うん。世界経済がね、こう、上り坂で、量産日本人のものを買ってくれるとしたらですよ、はい、消費増税で日本人自身が物を買わなくなっても、物を売る方は、まあ、なんとか売れるわけですよ。
そうですね、海外に。
うん。これがね、2014年の消費増税の時の状況だったんですよ。
うんうん、
もう安倍内閣になってから輸出がなんと70兆円から95兆円まで。
すごい。
25兆円も増えてるんですよ。
増えましたね。
うん。日本国民一人当たり21、2万円ずつ余分にボーナスを外国の方がくれたようなもんですよ。だから、そのなんかこう、世界経済が伸びていく勢いがあったから、内需がダメになっていったんだけど、
うんうんうん、
こう消費増税で僕らが物買わなくなったんだけど、商売の方なんとか持ったんですよ。まあ、インバウンドとか。
あ、ね、インバウンド
なんかそんなん聞くでしょ。
はいはい。
で、輸出企業やとか。
うん、
で、輸出企業がこう元気やったから、
はい、
株価とかまあ高かったわけですよ。で、97年どうだったかっていうとね、全然そんなことなくて無風状態。別に世界はそのまんま、むしろちょっと悪いかなぐらいで、でもまあ輸出の推移見るとそのまんまです。で、輸出が伸びない中で消費増税をすると、日本人が物を買わなくなった分の穴埋めを誰もしてくれないから、
そうですね、
商売人さんがみんな貧乏になるんですよ。
はいはい。
で、みんな貧乏だったら給料も減る、給料も減ると消費もしない、消費しないとさらに儲からない、お店が、お店儲からないからさらに給料減るっていう悪魔のスパイラルが、う
ん、経済回らない
ですね。回らない。で、これがデフレスパイラルになったんですよ。
はいはい。
だから増税をするときに輸出が伸びてるかどうかっていうのが、
そこ結構キーポイントになるんですね。
決定的に大事なんです。97年は伸びてなかった、うん、で14年は伸びてた、はいはい、だから97年はひどいことになったけど、
うん、
14年はなんとかなった。じゃあ今どうなんか、
あ、気になる。
これはね、伸びていないどころか、はい、横ばいであるどころか、下落してるとこなんですよ、輸出が。
下がってるんですか？
そうです、そうです。だから今、輸出がどんどんどんどんね、右肩下がりでダメになってきてて、輸出企業もみんなこう、物が売れなくなってるんですよ。
それはなんでなんですか？
これはね、やっぱり米中経済戦争だとかね。
はぁ、なるほど。
世界全体がこう、中東でもちょっとなんかややこしいことがあったりね。
はい。
こう、まあ、日米貿易協定とかで日本のもうアメリカ買わんぞというようになったりね。
うん、
なんか、いろんな状況があって、あとブレグジットっていうのがね。
はい、EU離脱、
ね。で、これもま、やるやろうと言われててね。
うん、
で、そうなると、円高っていうのにこうなっていくんですよ。
はい。
で、円高になると輸出ってこう減る、そういうメカニズムがあってね。はい、
うん、
だからね、今ね、外人さんが日本のもの買わなくなってるんですよ。こんな状況で消費増税をして、日本人が物買わなくなったら、
はい、
商売人さん作ったもん誰買うてくれんねんと。
そうですよね。
とてつもない不況になるんですよ。
うん、
で、実際データを見てもね、小売りが10月には 7% 減りましたとか。
ああ、ありましたね。
ね。
はい。
で、消費全体で見ても 5% 減りましたとか。
うん、
あと、景気動向指数っていうのもね、これ景気を見る一番大事な尺度なんですけど、これも 5.6 ポイントっていう、ものすごく大きな幅で下がって。うん、
東日本大震災の時ぐらいの。
そうそうそう、時ぐらいにこう下落した。
ですよね。
で、この経済の冷え込みっていうのは、
はい、
全部14年増税を上回るものなんですよ。
ね、とてつもない。
ね、14年増税って 3% 増税して、はい、今回 2% やから、大したことないよって、いろんな人が官邸とかも含めてね、言ってたんですけどね、とんでもない。輸出が減ってる時の増税は絶対あかんやろと。
うんうんうん、
で、ちなみに僕はそれ山ほど去年 まあ、言いまくっとったんですけどね、
はい、
まあ、官邸や政府や与党やメディアやあちこちでもう藤井また言うとるわもうなんか眉に潜められながらでもこう必死で言うとった。
バズったこともありましたね。
まあね、バズったりね。
はい、
でテレビで言ったらこうバズっていただいたりね。
はい、
こうバズっていただくとよう分かりませんけど。あったりね、しましたけど。まあそれ、で、いわば言うてた通りになったわけですよ。で、挙句のあてに一番衝撃だったのが、機械の受注額が、なんと 37.9% 減ると。
これはかなり大きい数字ですね。
崩壊ですと、いうことなわけですよ。
はい、
で、これでこれもえらいことになるなと。いうことでね、シミュレーションやってみたんです。まあこれ、いろんな前提があるんですけど、まあ要は消費増税をすると消費が伸びなくなると。どれだけ伸びなくなるかっていうのが過去のデータから、これはもうほぼ間違いなく予測できるやり方があって、消費がこれぐらいしか伸びないですよというのを計算して、その消費に基づいて税収がどうなるかっていうのを、消費税はすぐ計算できますけど、あと所得税とか法人税とか、その他のいろんな税とか、も含めて、まあ、計算してみたんですよ。
はい。
そしたらね、このままいったらね、2018年は60兆円。の税収があったんですけど、
はい、
これ2019年ちょろっとこう税収増えるんですね、増税したから。でもこれもほんまちょろっとですよ、
ちょろっと
2兆円ぐらいちょろっとこう、ほんま6兆円吸い上げてるので6兆円増えてもいいんですけど、
うん、
もうすでに2019年の時点で景気が悪くなってますから、他の税金が減ってますから 4,5 兆は減っとるわけですよ。だから 1,2 兆ぐらいしか増えてない、
はい、
でもまあそれでも2019年はちょろっと増えた、
はい、
でもそっから綺麗にねスポーンと減っていくの、税収が
すごい下り坂ですよね。
年々ずっと減ってってね、僕の計算でね2035年には50兆円にまで下落していくんですよ。だからね、せっかく増税したのに、
はい、
増税して増えましたっていうのは19年の1年だけ。
意味ないですね。
全然意味ないんですよ。
むしろ
全然
良くない。
そうで、もう今度増税するから政府は貧乏なんです。で ね、でよその税収がどんどん減っていくでしょ、
はい、
それでね消費税だけが一応まああるんですけど、よその税金減りますから消費税の依存率がですね、
はい、
これはもう今だいたい3割とかなんですけど、これがだいたい 50% 近くまで上がるんですよ。税収全体に対する消費税の割合がどんどん増えていくんですよ。よそが減っていくから。
はいはいはいはい。
だからお前もともと財政再建したいから税収増やしたいから増税したい、違うんかお前。
財政再建どっかで聞いたな。
ね、
アベノミックス、
ね、でしょ。
はい。
税収増やしたいから増税したんちゃうんかいう話で、こういうふうにね、アホってことなんですよ。お前アホちゃうかっていうことなんですよ。
分かってないと。
もうね、それがもう明確にね、
うん、
これ結果で出てるんですよ。
ねえ、だからすごい下がってますもんね。
だからね、これはもうね、日本はねこのまま多分ダメになるのはもう確実です。間違いない。で、それを早く止めへんかったら。
はい。
もうね、だって税収減るだけじゃなくて皆さんの給料も減りますからね。下手したら皆さんの職業もなくなりますよ。
それは生きていけない。
そうですよ。ほんまに。でもうお金全然なくなっていくし、
うん、
皆さんの会社も倒産するかもしれないし、
それ
で今まで働いててもなんかブラック企業みたいになるかもしれませんし、
はい、
ボーナスモデル人もボーナスもらえなくなるどころか。
それ聞きますね、よく
ね。そうですよ、
うん、
だからもう店は畳まなあかんようになるかもしれないし、で子供塾に行かされん、ね、若い人子供もっと欲しい思ってももう二人目作られへん、
もう自分の経済が、ね、
で結婚したい言うてる子でも、いやお金なんか結婚できへん、人口も減る、
貧しくなる、
貧しくなる、まあ、貧乏な国になる。
嫌ですね。
だからね、 10% 増税してままだったらそうなっていくんですよ。
これじゃあ仮にその 5% に、
うん、そう。
減税とかしたら。
5% に減税したらね。そしたらね、これ2010、例えば来年どうですね、来年の4月に。5% に戻したとしましょうよ。
はい、
で計算してみたんですよ。そしたらね、やっぱりまあ今年はまあ税収減りますわ。4兆ぐらい減りますけど。
はい、
もうね、元の60兆の水準にはもう2、3年で元に戻るし。
うん、
これ 10% にしたら税収減るでしょ。
はい。
だから5%にしたら、最初減るけどもすぐ伸びていくから、もう来年には逆転します。
早っ。
今年だけは 10% にしといた方が税収高いけど、はい、だから 5% に減税したことで今年だけは税収ちょろっと減りますけど、もう来年も税収増えますからね。
そんなすぐ取り戻せるんですね。
すぐ取り戻せる。それぐらい法人税や所得税が伸びていきますから。
はー。
でこれね、ずーっと伸びてて2035年なんと僕の計算によると80兆円、はい、税収80兆円
全然 然違うじゃないですか。そうですよ。50兆と。
そうそう。だから30兆円も余分に金儲かるんですよ。
ねえ。
だからね、もう、消費増税はね、もう悪魔です。
悪魔。
増税と悪魔。でね、もうその増税を導いているその緊縮っちゅう悪魔がおるわけですよ。で、緊縮財政発注ね。
は
あ、緊縮したい、増税したい。まあ、財務省やとか自民党の税調やとか、アホ学者とかも山ほどそういう悪魔がおるわけですよ。
はい。
ね、その悪魔にね、要するに日本は取り憑かれて、で、チューチューチューチューエキスをこう吸い上げられて、目の下にクマできまくりみたいな。
いやですね、
体重落ちまくりみたいなこうなっとるんですよ。
はい。
今年はなんとかそんなね、緊縮悪魔をね、悪魔払いしたいわけですよ。
はいはい。
そのためにもね、今日はね、あえてね、悪魔を憐れんでやりましょう。悪魔を憐れむ歌。ローリングストーンズ。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。安全、安心、快適、丁寧、4つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
ローリングストーンズで悪魔を憐れむ歌お届けしました。
かっこいいっすね、やっぱ、
はい、
これ僕が生まれた年の曲なんですね。
さっきおっしゃってましたね、うん、
1968年のこれローリングストーンズ、ね、これ名曲ですね。
うん、
ストーンズっていうのはロックンロールですから、
はい、
もっとこうベタなロックンロールがいろいろとあるんですけど、ブラウンシュガーとかね、ジャンピングジャックフラッシュとかあるんですけど、やっぱりね、この初期のこの悪魔を憐れむ歌はね、やっぱこう 異色っていうかね、
うんうんうん、
なんかこれアフリカ音楽みたいですよね。
ああ、うん、確かに。
ラテン、まあラテンとも言えますけど、
うんうんうん、
アフリカ音楽みたいでね、
はい、
でしかもこれ悪魔を憐れむ歌ですよ。なかなかこれ
タイトルとあんまり似つかない ねリズムですよね。
でもなんかこうずっとね、繰り返し繰り返しじゃないですか。同じフレーズをずっとこう、はいはいはい、リフをずっと繰り返してね、でこう悪魔にこう捧げてる感じがありますよね。当然時代60年代ですから、
うん、
60年から70年ですから、こうヒッピー文化みたいなね、
ちょっとフーフーって言ってます。
ね。もうなんか女の子らがこう、グルービーの女の子が歌ってそうじゃないですか、
はい、
なんか。
はい、
これで、The Sympathy for the Devil。ね。こう、まあ、好感とも訳せるんですけどね。こう、デビル、悪魔に対する好感。
うん、
Sympathy、同情。まあこれ、日本語では悪魔を憐れむ歌とこうなってるんですけど。
はい、
まあまあ、解釈はいろいろあるんですけどね。この歌詞のポイントはね。
はい、
これずっとね、はじめまして、私は、とかって、これ悪魔が喋ってるっていう歌なんですよ。悪魔が喋ってるんですよ。で、最後に、私のことはルシファーとお呼びなさいとかね。
はい。
これ、だから私はルシファーなんだよってこう出てくるんですけど、悪魔がこう歌ってるっていう歌なんですけど、彼はずっとこう言うんですよ。ジーザスクライストが疑いに苛まれた時もそこらにおりましたと。こう、やっぱりジーザスクライストを殺した時も、いや、これが殺させたんやでと。はい、これからロシアのね、サンクトペテルブルクで皇帝がね、
はい、
殺された時も、いや、実はあれも僕たちがやった、僕がやったんだけどね、とか。あと、それから、あ、そういや、ケネディってやつも殺したよな、
うん、
みたいな。
すごい、ストレートな。
こう、だからいろんなところで、ああ、そういや、あいつもやったな、あ、こいつもやったな、と。
は
い、悪魔っていうのはこうなんか世界中でもいろんな悪いことしてるっちゅう、まあ、ことをね、
うん、
まあ、それをこうシンパサイズこうしてる曲なんですけど、
はい、
日本のいろんな問題ね
ありますね。
緊縮じゃお前ってことですよ。緊縮のせいでいろんな問題出てるわけでしょ。貧困格差、はい、外交力の低下、医療の崩壊、これからもう生産性の下落だとかブラック企業だとか、
はい、
これ全部増税悪魔、あれそういやあれ俺がやったんだよ、あれもね実は俺がやったんだよなみたいな、その緊縮財政派の野郎どもね、
はいはいはいはい、
まあ、彼ら自身は自分でそう思ってるかどうかは別ですけど、
うん、
まあ悪魔ですから、
うん、
であの中には反日のやつもいるでしょうからね、日本をこう工作して日本を弱らしたろうっていうやつもね、まあ、中にはいるかもしれんとしたらですよ、
はい、
それともルシファーですよね、
めちゃめちゃ悪魔、
めちゃめちゃ悪魔ですよ。でね、実際にこうやつおるんですよ、あの外国人でまだ日本潰したろうっていうのが、まあ、おるのはまだわかるんですけどね、これ確実に僕名前挙げないで言いますけど、
はい、
日本を恨んでるやつがおるんですよ、緊縮の中に。
日本人でですか？
そう、子供の頃いじめられたとかね、不遇な目にあったとかね、なんか、ね、でも日本に対する何とも言えない恨みがね、子供の頃からずーっとある人がいるんですよ。もうこれはね、人を呪わば穴二つですけどね、もうなんか日本のいわゆるね、エスタブリッシュされたものに対するね、
はい、
何とも言えないね、恨みを持ってる人間が
一緒に地獄に落ちたろうっていう、
そうそうそうそうそうそうそうそう、で僕それ名前も当然あげないんですけど、あの人とこの人そうやなとか思う人いるんですよ。
そうなんですか。
で大体僕政治家とかって、あ、この人そう、これルサンチマンって言ったりしますけどね、
あのルサンチマン
って言ったりしますけど、
はい、
あの哲学用語では、あ、こいつルサンチマンやなと、それはねもう明確にね持ってはるんですよ。とにかくね、恨みがあるんですよ、もう日本的なものに対してね、はいはい、恨みがあるってね、それとね緊縮っていうのがね明確に結託しててね、だから、ね、かなりこの歌通りなんですよ。
ああ。
だからもう、だからそういう奴らってもう悪魔はそのすぐ他の奴らと手を組んでね、アメリカと組んで、ああどうぞ日本買ってって買ってってってこうやりますし、
う
まいことこうやっといてやーって。で財務省も、ね、そうそう日本買われてます、売られてますから ね。で財務省の奴らの緊縮を進めたら日本潰せるから、
はい、
ああお兄ちゃんもちょっともうお前ら一緒にやれやって。これね半ば無意識ですけど、なんか嫌いな奴おったらなんかそいつに意地悪するじゃないですか、それと同じ心境なんですよ。だからねこれかなり僕すごいこと言ってますけど、
言ってますよ、う
ん、だから誰がって言ってないですからね僕ね、
うん、
僕誰かって大体思ってるんですけど、まあそれはあの一人や二人じゃないですか、いっぱいいますからねそういうのはね、うん、それはだからね僕はもう官邸に行ったんでよくわかるんですよ、その悪魔どもがいっぱいそこに、
ね、だから、うん、もう日本よくしようって別に思ってない、
思ってないですよ、思ってないですよ。
何それ。
だからねほんまね、ザ・シンパシー・フォー・ザ・デビルと同じ状況がね霞が関中田町にはございます。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
いや、やっぱ今日はシンパシー・フォー・デビルですね。あの歌はねほんまに、ね、悪魔呼びますからね。さっき僕かなり濃いこと言いましたけど、あれ悪魔が、ね、悪魔にささやけささやけとこう言われた感じですね。ちょっと最後に柏で打っときましょう。これね柏で打つとね、こう部屋の端っこからもちゃんと退散しますからね。
めちゃめちゃリアル。
これねほんまね悪魔消えましたから、これでも退散できました。
大丈夫ですか、浄化されました、
ね、だからねこのこう清々しい気持ちで令和2年ね、 はい、まあ、ますますやばい、もう悪魔に取り憑かれた令和2年ですけど、うん、今の柏出てちゃんとね 5% 消費減税できます。
すごい新年のスタートになりましたね。
悪魔呼んじゃったわ新年からみたいなね。
はい、
今年はもうすがすがしく消費減税を目指しましょう、はい、頑張りましょう
頑張りましょう、はい、そして表現者クライテリアの最新号、引きこもるアメリカすがりつく日本はただいま絶賛発売中です、はい、です。お近くの書店やインターネットでぜひご購入ください、はい、またホームページからでは1割引きできます定期購読もございますので、うん、ぜひご利用ください、はい、また先生のあのデフレ脱却の意図の不在をあからさまにした消費増税っていうこの
ね、コラムも載ってますから、
はい、
アベノミクスの失敗っていう連載を始めてますからね。
はい、
もうぜひ赤裸々に書きますから
チェックしてください、
はいはい、
また番組では藤井編集長への質問もお待ちしております。メールアドレスは藤井@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします、はい、それでは編集長ありがとうございました、
ね、もうお正月ですからもう最後にもう一回かしわで打っておきましょう。
はい、
新年明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、悪魔をこれでも退散しましたから、
はい、
ね、あのすがすがしい気持ちでまた来週月曜日9時半にお目にかかりましょう。それではさよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。